こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。シャボテン新図鑑はサボテンを愛好する発信者シャボマニアックによるサボテン科植物の姿と多様性を視覚的にたどる図鑑である。一般にサボテンと呼ばれる植物を単なる乾燥地の観葉植物や棘のある植物として扱うのではなく、属種ごとに異なる形態、生育の仕方、観賞上の魅力を見分けるための対象として提示する柱状、球状、扁平な木べちを持つ型、友情に育つ型など、外見の幅広さを写真と整理された情報によって比較できる点が中心的な価値である。また名称を覚えるためだけでなく、トゲ療養、シザ花などを観察する視点を与え、園芸店で出会う株をより注意深く見る入り口にもなる専門的な分類を尊重しつつ、コレクションや栽培という現代の楽しみ方へつなげる実用性と関西性を兼ねたサボテン案内書と位置づけられる、この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、多肉植物と混同しないためのサボテン科という輪郭、本書を読む際の基本はサボテンを水をためる植物一般と同一しないことである。乾燥への適応という点ではユーフォルビア、アロエ、ハオルチアなどにも多肉的な姿が見られる。しかしサボテン科を見分ける重要な特徴として、トゲや新芽、花芽が生じるシザがある。トゲの有無だけで判定すると、トゲが目立たない種類や成長段階で印象が変わる株を取り違えやすい。そこで茎の表面にある両芽葉の並び、それらとシザの位置関係を観察することが名称と姿を結びつける基礎になる。本書の図鑑的価値はこうした見分けの軸を多数の具体的な植物の比較を通じて身につけられるところにある。植物を珍奇な造形として眺めるだけでは、似た外見の株を同じものとして扱ってしまう。他方、分類だけを暗記しても実物の変異や栽培株の状態には対応しにくい。本書は科としての共通性と個々のサボテンが示す差異を往復してみるための足場を作る。結果として読者は店頭のラベルや流通名を受け身で受け取るのでなく、植物そのものの構造を根拠に観察する姿勢を得られる。次に、玉柱、断線、友情という生育系の差を観察へ変える。サボテンの魅力は花やトゲの派手さだけでなく、茎そのものが作る生育系にある。球状の株では葉の数や螺旋状の配置、シザの密度が全体の印象を決める。柱状の種類では身長に伴う輪郭、葉の立ち方、分枝の仕方が見どころになる。扁平な茎つを連ねる型では節の形と連結の仕方が識別の手がかりとなり、友情の型では個々の葉の大きさや配列が株姿を左右する。本書が示す多様な写真を比較する意義は、こうした外形を単なる装飾的な差ではなく、植物の成長を記録する特徴として読めるようにする点にある。同じ種類でもよそな株となり株、単頭と群生、栽培環境による締まり具合によって見え方は変わる。そのため1枚の写真の印象だけで同定を一削ぐのではなく、複数の形態的特徴を組み合わせて考える必要がある。図鑑はその比較対象を提供する。さらに生育系を理解すると、鉢の中で必要になる空間や将来どの程度の大きさ姿になるかを想像しやすい。見た目の好みで選ぶ段階から成長後の姿を含めて株を選ぶ段階へ進めることが、本書の視覚情報を活用する実際的な方法である。さらに、シザ、トゲ、両花を組み合わせて種名への手がかりにするサボテンの識別では、一つの目立つ特徴だけに依存しないことが重要である。長いトゲ、白い毛、青みを帯びた肌、強い量は印象に残りやすいが、それぞれ単独では近い姿の植物にも見られる。本書のような図鑑を使うときは、まず全体の生育系を確認し、次にシザの大きさと間隔、トゲの本数、向き、色、量または葉の形を順に見るのが有効である。花は分類上の重要な情報を含む一方、開花期以外には観察できず、栽培条件によっても見られ方が変わる。したがって花だけを決定的な証拠とせず、茎の特徴と併読する姿勢が必要になる。名称の整理には、学名、属名、園芸上の呼称が並行して流通するという事情も関わる。古い名称や愛好家の呼び名だけでは、異なる植物が同じ名で扱われたり、同じ植物に複数の名がついたりすることがある。図鑑を参照する利点は、名前を固定的なラベルとして覚えるのでなく、携帯情報と結びつけて確認できる点にある。これは購入時の取り違いを減らすだけでなく、手元の株の変化を記録し、同じ属の植物を比較する楽しさにもつながる。そして原産地の乾湿と栽培環境を短絡させずに考える。サボテンは乾燥地の植物という印象が強いが、全てを強い日差しと極端な水不足に耐える植物として一括りにするのは適切ではない。原産地の標高、季節的な降雨、昼夜の温度差、いわば樹上配線といった生育場所の違いは、植物の形と管理の考え方に関係する。球状で水分を蓄える株、森林性の環境に適応した種類、強い光の下で締まった姿を見せる種類では、同じ扱いが常に最善とは限らない。 本書で各種の姿を見比べることは、栽培を単純な水やりの頻度の問題から解放する契機になる。例えば徒長した株は水量だけでなく、光量、風通し、温度、陽度、根の状態との関係で考えるべきである。反対に水を控えれば必ず健康になるわけでもなく、生育期に必要な水分まで経てば成長が損なわれる。図鑑は万能の栽培処方箋ではないが、株の本来の姿を知る基準として役立つ。自分の株を掲載写真の形態と照らし、季節、置き場所、鉢内の乾き方を観察して管理を調整する。このように、原産地イメージを安易な一般論にせず、個別の植物を理解するための背景として扱うことが、サボテン栽培を安定させる。最後にコレクションを希少性競争ではなく比較知識へ転換する。サボテンの収集は珍しい株を増やすことだけを目的にすると、名称や価格、目先の造形に注意が偏りやすい。シャボテン新図鑑が提供するのは、各株を孤立した一点物として見るのでなく、近縁の姿や異なる生育系との比較の中で味わう視点である。似た球形でもトゲの出方、肌の質感、量の構成は異なる。逆に外見が大きく違って見えるものでも、シザや花といった共通の構造を手がかりに、サボテン科としての連続性を見出せる。この比較はコレクションの選び方にも具体的な効果を持つ。例えば同じような株を数多く買う代わりに、柱状、球状、有状、森林性など異なるタイプを少数ずつ育てれば、光や水分への反応、成長速度、季節ごとの表情の差を観察しやすくなる。また名称不明の株に対しても即座に断定せず、候補となる形態群を絞り込む慎重さが生まれる。写真中心の図鑑は所有のためのカタログではなく、観察記録を支える参照枠として使うことで価値が増す。新しい株を迎える前後に参照し、購入時の姿、植え替え後の変化、開花や小吹きの有無を記録すれば、個々の株の履歴と図鑑上の知識が結びつく。結論として、本書はサボテンをこれから育て始める人、園芸店で見かける株の違いを知りたい人、すでに複数の株を持ちながら名称や分類の手がかりを整理したい人に向く。初心者にとっては、単に水を控えるべき植物という固定観念を修正し、シザ、トゲ、両油、生育系といった観察合意を得られる点が大きい。経験者にとっても、好みで集めてきた株を形態や近縁性の観点から見直し、コレクションの偏りや未確認の特徴に気づく参照資料となる。一般的な栽培入門書は置き場所や水やりの原則を先に示すことが多い。一方で本書の採達点は、サボテンの造形そのものを豊富に見せ、知識を観察へ戻す図鑑としての性格にある。読者は掲載された姿と手元の株を比べることで、管理上の問題を一律の失敗と決めつけず、光、季節、成長段階、植物本来の形との関係で考えられるようになる。名称を覚えることが最終目的ではない。何を見れば違いがわかるのかを学び、変化する生きた植物を長期的に記録し、理解することが実践的な利益である。観葉植物の写真集より情報の軸が明確で、専門分類書よりも実物の魅力に入りやすい。その中間を埋める点に、シャボテン新図鑑の独自性がある。ご支援いただける場合は、シャボマニアック、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。